こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。山口周の人生の経営戦略、自分の人生を自分で考えて生きるための戦略コンセプト20は、経営戦略の理論を個人のキャリア、学習、人間関係、幸福設計に転用するビジネス実用書である。著者はコンサルティング業界で扱ってきた戦略概念を、企業ではなく一人の人間が自分の人生を運営するための思考道具として再構成する。本書の目的は、偶然や世間の評価に流される生き方から距離を取り、自分にとって重要な価値、資本、関係、時間配分を意識的に選ぶことにある。扱われるテーマはバランススコアカード、人的資本、リソースベースドビュー、ポジショニング理論など多岐にわたり、人生論を感情論ではなく構造的に考える点に特色がある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、人生のバランススコアカードで自分の成功指標を設計する本書の中心的な特徴は、企業経営で使われるバランススコアカードを個人の人生に応用する点にある。企業では財務、顧客、内部プロセス、学習と成長といった複数の視点から業績を測るが、個人の場合も経済状況、人間関係、健康や時間管理、学習経験などを分けて点検できる。重要なのは単に効率よく行動することではなく、何を測るべきかを先に決めることだと本書は示す。収入や肩書きだけを指標にすれば、それに最適化された人生になる一方、家族、友人、知的成長を無視する危険がある。したがってこの考え方は、人生を数値管理するためというより、自分にとって大切なもの同士の関係とトレードオフを可視化するための枠組みである。定期的な棚卸しを行うことで、仕事だけが肥大化して他の領域が劣化する状態を早期に発見できる。次に、人的資本への投資を長期リターンの高い選択として捉える。本書は、人生戦略の基盤として人的資本への投資を重視する。人的資本とは、知識、技能、経験、判断力、自己効力感など自分が価値を生み出す力の総体である。金融資産への投資が注目されやすい時代において、著者は自分自身に投資することが長期的には大きなリターンをもたらす可能性を強調する。特に若い時期ほど学習によって得た能力を使える期間が長いため、投資効果は大きくなる。ただし本書が進める学びは、流行技術を追いかけるだけではない。経営学やリベラルアーツのように長期間にわたって有用性が確認されてきた知的体系は、将来の不確実性に対しても比較的強い。これは何が役立つかを正確に予測するのではなく、長く生き残ってきた知識ほど幅広い状況で応用できるという考えに基づく。学びを消費ではなく資本形成として見る点が本書の実践的な強みである。さらに、強み探しではなく模倣困難なユニークさを資源として扱う。キャリア論では自分の強みを見つけることがよく語られるが、本書はその問いをややずらし、他者には簡単に真似できない特徴に注目する。背景にあるのはリソースベースドビューであり、競争優位は有用性だけでなく、希少性、模倣困難性、代替不能性を備えた資源から生まれるという発想である。個人に置き換えると、単に能力が高いことよりも、その人にしか形成しにくい経験の組み合わせや関心の蓄積が重要になる。例えば、一見仕事に直結しない趣味、読書歴、異分野経験も文脈を変えれば独自の価値を持つ可能性がある。本書が示すのは、自分の特徴が最初から市場価値を持つとは限らないという現実である。有用性は状況によって後から発見されるため、自分で自分をプロデュースし、どの場面でその特徴が役立つのかを設計する必要がある。これは自己分析を固定的な性格診断から解放する考え方である。そして、ポジショニング理論を使って努力より先に居場所を見直す。本書は、人生を改善する方法として能力開発だけでなく居場所や環境を変えることを重視する。ポジショニング理論を個人に応用すれば、同じ能力や価値観を持っていても置かれる市場、組織、地域、人間関係によって成果や幸福感は大きく変わる。多くの人は不満や違和感を抱くと、もっと勉強すべきだ、もっと努力すべきだと考えがちだが、実際には環境との不適合が問題である場合もある。条件の良い職場や安定した生活ほど現状にとどまる理由が増え、別の選択肢を試す機会が減る。しかし、最適な場所は事前に完全にはわからないため、移動、対話、兼業、旅行、コミュニティ参加などを通じて複数の可能性を観察することが必要になる。この視点は、人生戦略を個人の内面だけに閉じ込めない、自分を変えるだけでなく自分が価値を発揮しやすい場を選ぶことも戦略であると示している。最後に、幸福を人的資本、社会資本、金融資本の連動として理解する。本書は幸福を漠然とした感情ではなく、複数の資本が支える状態として捉える。重要な要素として示されるのが人的資本、社会資本、金融資本である。 人的資本は自分の能力が誰かの役に立つという実感に関わり、社会資本は家族、友人、地域、仕事上の信頼関係などのつながりを意味し、金融資本は生活の安定や将来不安の軽減に関わる。特徴的なのは、この3つを独立した項目ではなく、増やす順序と相互作用を持つ資本として考える点である。人的資本があれば他者に貢献しやすくなり、それが社会資本を生み、結果として金融資本の形成にもつながる可能性が高まる。逆に金融資本だけを先に得ても、自己効力感や信頼関係が不足していれば、幸福の土台は不安定になりやすい。この枠組みは収入承認、自由時間のどれか一つに幸福を還元しないため、人生設計を多面的に見直す助けになる。結論として、本書はキャリアの転機にいるビジネスパーソン、仕事と私生活の配分に違和感を持つ人、自己分析や学び直しをより構造的に進めたい人に向いている。特に40代以降の中年期に限らず、若い段階で自分の時間、能力、人間関係をどこに投資するか考えたい読者にも有用である。実践的な利点は、人生の悩みを才能や意志の弱さに還元せず、指標、資本、環境、ポジション、学習投資といった分析単位に分解できることにある。これにより何を変えるべきかを比較的冷静に検討できる。類書の自己啓発本が個人の情熱や目標設定を中心に語るのに対し、本書は経営戦略の概念を使って人生を一種の資源配分問題として扱う点で際立つ。ただし、読者には抽象概念を自分の状況へ翻訳する作業が求められる。完成された答えを与える本というより、自分の人生を検討するための思考フレームを提供する本である。ご支援いただける場合は、山口周ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。